水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。10月25日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
さあ、この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしております。さまざまな世田谷の魅力をお伝えしてね、もっと好きになってもらおうという番組ですね。
はい。
さて早速ですが、最近ねちょこちょこやっぱりメールとか、
はいはい、
テーマに沿ったお答えとか、はいはい、いろいろ送ってくれるようになって
嬉しい。
もっともっとお待ちしてますね、はい。ご紹介するメールはゆかりさんからいただきまして、いらっしゃい。すっかり秋めいてきましたね。秋といえば美味しい食べ物がたくさんありますが、お二人はどんな秋の味覚が好きですか？私はこの季節になるとサンマの塩焼きがどうしても食べたくなります。
うーん、
まあ3万でも高いよな。
高いですね今。
ちょっと前に比べると、同じ魚っての種類と思うぐらいに高く、どうやって食べてる？
やっぱ私は焼いて食べます。
あ、そうか、そういう意味か。そうだよね。
いやいや、
じゃあ、いや、要はね、家で焼くと大変じゃん、匂いが。だからどうしても外食の時に選んでその魚を食べられるお店に行って、はいはいはい、そこでサンマを食べることが最近はどうしてもそうなってしまうんだが、田中は家で焼くの？
焼きます。換気扇ガンガンに回して窓を開けてグリルで焼きます。
あと大変じゃないですか？
大変です。
でも家で食べる？
家で食べます。
えらい、
やった
さあ、あなたはどっちでしょうかね。メールで教えてくださいね。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 優しい @fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでも OK です。
はいよ。
X でもね、感想ツッコミどんなことでもつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
あなたの声お待ちしております。さて今夜の世田谷ファンタイム、はい、映画のお話です。
おー、大好きです。
あ、やっぱ好きですか？
好きです。
何が好き？
ミステリーとか刑事ものめっちゃ見ちゃうんですよ
変な子だなあ、そうっすか、
はい。
でもね、はい、今夜は映画といっても子供向けの映画を集めた映画祭のお話で、この映画祭がとてもスケール大きくてね、
はい、
魅力的なんですよ。しかも二子玉川でやるんですよ。
いいですね。
来週の木曜日ですね、10月31日から11月5日まで開催される第31回キネコ国際映画祭っていうんですが、
はい、
そこで、この方に来ております、来てもらっております自己紹介では
い、二子玉川で毎年行ってますキネコ国際映画祭を運営している一般社団法人キネコフィルムから森翔吾と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
硬い硬いもっと柔らかくいらっしゃいませ初めましてですね。
緊張してました。
しなくて大丈夫ですよ、はい。これは面白いですね。タブロイド紙っていうんですか、
はい、
このキネもうキネコでいい、フルで言わなくていい、キネコ国際映画祭って言わなくてもいい、
はい、
とりあえずキネコでいい、
キネコで呼んでください。
このキネコのことをタブロイド紙で見たんですが、思ってた以上にスケールでかくて、はい、なんか本当街ぐるみでみんなで楽しもうよっていう感じが伝わってきていいですね。
ありがとうございます。
これそもそも森さん的に言うとどういう映画祭？
こちらの映画祭はもう二子玉川の街を全部使って、
うん、
改札を出て、109シネマズがあって、
はい、
いろんな二子玉川の街を通って河川敷までで、の野外上映まで行っております。
どういう映画をやるんですか？
はい、はい、今回ですと、うん、世界23カ国から60本以上の作品を上映いたします。
うん、世界からそんなに集まるの？
はい、
子供向けでしょ？
子供向けの映画。
何歳から何歳が対象ですか？
0歳から12歳の。
0歳、
はい、
23カ国、
はい、23カ国から60作品以上
集まってきて、対象が 0歳から12歳で、はい、だから言葉はどうするんですか？字幕は無理じゃないですか？
字幕が難しいんですけど、うん、声優さんたちを呼んで、うんうん、あのスクリーンの横で生吹き替えをしてもらうんですね。
全作品ですか？
一部の作品だけになります。
子供、あ、だから他の作品はどうなるの？
他の作品は字幕で上映するんですけども、うん、あの0歳から12歳特に子供に届けたい作品については声優さんたちに台本を用意して生吹き替えをしてもらうっていう。
あ、そうですか、はい、あの僕たちも実は声優さんたちなんですが、はい、このひきねこでは、
はい、戸田恵子さんだりとか、うん、俳優の中山秀幸さん、
秀さん、秀さん、
はい、
え、秀さんもそういうアテレコやるの？
はい、今回きねこでは挑戦。
まずいなまずいな、うちらの領域を。あ、そうですか、はい、そういう方たちが生でアテレコをして、はい、子供に伝わるように工夫してらっしゃるんですね、はい、他にどんなイベントが？
はい、他のイベントですと、うん、ずっときねこではちょっと2年前からお休みしていたんですけども、うんうん、二子玉川公園で熱気球を今年は飛ばします。
え、楽しみ乗ったことある？ね、
ないです。
ない、
のあのボーってやつですよね。
ですよね、
はい、
ボーって乗りたい。
乗ったことある？
自分もまだ乗ったこと
じゃあ今年初めてですか？
今年でも乗りたいんですけども、毎年その予約が殺到してしまって。
あ、はい、もうとにかく人気なんだ。
とにかく人気の。
例年もう予約でいっぱい？
予約でいっぱいで、もう。
へえ、それは何歳から乗れるんですか？
これもあの何歳でも大丈夫です、親子で楽しんでいただければ。
うーん、なるほどね、はい、他にもあるんでしょ？なんかいろいろあのタブロイド紙見たらさ、はい、なんかポルシェを作ろうとか、はい、なんかいろんなことがあって、はい、トーマス？
トーマス、はい、
の映画もやるんですか？
トーマスの映画も2作品やったりとか、うん、あとその公園で大きなトーマスのその空気で膨らましたトーマス
が
で中で子どもたちが楽しめるようにな
る。へえ、だから本当にもういろんな、はい、こんな手あんな手を使って皆さんに楽しんでもらいたい、
はい、
で、対象は0歳から12歳ですが、もちろんそこには、はい、保護者の方もいらっしゃってね、
はい、
家族でどうぞ楽しんでくださいという、これが期間が、10月31日から5日まで、11月5日まで、6日か
6日間になります、
うん、
はい、
なんか森さん言葉に力が入っている。6日間ですね、
はい、6日間です。
6日間を、はい、親子で楽しんでもらおうという、はい、しかもその6日間は二子玉川がきねこ一色になるというイベントですね、はい。今年の一番森さんからのおすすめの映画は？
今年のおすすめの映画が、うん、ココファームっていう、はい、海外の映画がありまして、うんうん、こちらカナダのケベック州のからやってきた映画になります。カナダのケベック州というとフランス語圏の。
え、そうなんですか？
はい、年になりまして、
カナダなのに、
カナダなのに
フランス語圏なの、
はい、
うんうん、
でその映画の街としてすごい知られてまして、カナダのすごい都会と自然豊かな街がで融合したケベックから生まれた映画ということで、今年はこちらの映画をフォーカスして。
対象何歳ぐらいですか、そのおすすめのカナダ？
対象はこの0歳から12歳の映画で。
もう幅広いの？
幅広い映画、
誰が見ても分かるような、
誰が見ても分かるし、小さい子供でも一緒に応援できるような映画にな
ってます。応援できる、あ、はい、その一言にキーワードがありそうですね、うん、はい、応援できる映画、カナダのケベック州、
ケベック州から
来た。作品名は
ココファーム
という。ココファーム、
はい、
それはあれですか、生吹き替えは行う？
こちらも生吹き替え
を。おー、これ実は二子玉川に来ては何年、8年ぐらい前なんですよね。
8年前ぐらい。
でも映画祭自体としては30年以上歴史があるんですよね、
はい、
今後どうしていきましょうか？
今後ですね、このやっぱり今回ケベック州と、連携をしたように、きねこ国際映画祭では海外との深いつながりが毎年長くある映画祭になります。というのも、毎年映画祭にフェスティバルディレクターとか、運営の者が足を運んで 各国の映画祭関係者だったりとか大使館の方たちと連携を深めて、
うんうん、あ、そっか、じゃあ海外からのお客さんもたくさんいらっしゃるんですか。
海外からのお客さんもゲストとしてお招きして、登壇していただいたりとか、子どもたちと Q&A ディスカッションをしてもらって、映画の魅力を伝えるという企画もやっております。
あ、なんかイメージとしては僕たちが海外に行ってやるイベントみたいな、アニメのイベントみたいな感じですね、
は
い、ね、あの上映もあってディスカッションもあったり、
はい、
あの乗り物があったり、
うん、
乗り物ってそのトーマスの風船は乗れないの？
トーマスの風船は中で楽しむ。
あ、
中で、
まあまあまあ、
はい、
そこにこだわると思う、
はい、
今年からなんか新しい試み始めたっていうのはどういうことですか？
はい、今年から、クラウドファンディングを始めまして、うんうん、今まではなかった企画なんですけども、うん、一般の方たちにもキネコのサポーターとしてたくさんの支援をしていただきたいと思って、
はいはい
はい、一緒にキネコを育てていこうということで、うん、10月29日までクラウドファンディングを行っておりますので、
はいはいはいはい、あとまだ4日ぐらいありますね。
4日ぐらいありますので、うん、ぜひご支援いただけます。
なんかみんなで作ってる感じになるもんね。
そうですね、
はい、まあ10月31日から11月5日まで開催される第31回キネコ国際映画祭です。これ楽しめますんでね、
うん、
ぜひ、はい、って感じでいいのかな。
はい、ぜひください。
森さんが言ってね。今日は一般社団法人キネコフィルムの森翔吾さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、世田谷ボイスでした。知ってる？
世田谷。
さて、
はい、
今夜はね、
はい、
いつも僕が回答者なんで、
はい、
つまらん、
お、
たまには出すぞ、
お、
うん、ということで僕から、
はい、
タナシオに、
はい、
知ってる世田谷のクイズを出して世田谷にもっと慣れ親しんでもらおうということを考えました。
やったー、
いくぞ。
はい、
いけるか。
いけます。
世田谷詳しくなった？少しは
詳しくなりました。
ちょっと目が泳いでますね。二子玉川に関する問題。
はい、
キネコ国際映画祭が開催される二子玉川なんですが、はい、その二子玉行ったことあるよね。
行ったことあります。
なんかあの洋服見に行くとか言ってたよね、
はい、
かつてあったものは次の3つのうちどれでしょうか。
お、
かつてあったもの1番、
はい、
ジェットコースターや観覧車などがある遊園地、
うんうんうん、
2番、多摩川を渡る船着き場、うん、3番、民間の飛行場。
お、
さあどれだ。
え、これ前おっしゃってましたよね。
え、
私知ってますよ。1番です。遊園地です。
正解。
イエーイ。
言ったよな。
はい。
正解が、
はい、
ジェットコースターや観覧車などがある遊園地、多摩川を渡る船着き場、民間の飛行場、すべてです。
え、え、え、あれ、
すいませんね。
そんな、
これね、私が性格悪いわけじゃないですよ。スタッフが用意した問題ですから。僕もびっくりした。もちろんあの遊園地は知ってましたよ、
はいはい、
ナムコ、
はい、
おーですよね。
そうですよね、
前回あったのは知ってますが、うん、この観覧車で言いますと、最初はね、
はい、
1909年だって。多摩川遊園地っていうのが始まりなんだって。でそれがまあナムコ・ワンダイグなんかを経て、今はその跡地に、二子玉川ライズというのが立ってるんですが、はいはいはい、これはもちろん正解ですよね、
はい、
で二つ目、多摩川を渡る船着き場だったっていうのも正解なんです。江戸時代から大正時代にかけて東京側の瀬田村と神奈川側の二子村を結ぶ渡し船、二子の渡しってのがあったんだってさ。
へ
ー、二子の渡しみたいなことですね。これも1925年にあのほら国道246号があるじゃないですか、246号、はいはいはい、あの橋ができるまで続いてたんだって。そりゃそうだよね、橋ないと渡らないですもんね、うん、
確かに。
でもあの橋も古いんだね。こんなに古いと思わなかった。そして最後の、
はい、
民間の飛行場があったっていう正解なんですが、
はい、
これは、1940年に読売新聞社の飛行場として建設されたんですって。
へー。
で1972年まで ヘリコプターの離着陸場としても利用されてたそうですよ。はあ、いろんなことがあったんだね。
すごいですね。
玉川の大間河川敷っていうんですか、
はいはい、
もあったんで、これ3つとも正解でした。
すごい。
とりあえず正解として褒めてあげましょう。
やだー、おまけ
ですね、
はい、
これさすがに知らなかったけどな。うん、一つリスナーの方にも驚いてもらえたんじゃないでしょうかね、3つとも正解でね、うんうん、以上知ってる世田谷のコーナーでした。さあ今夜もう一曲いきますが、最近このセタファンでは、はい、81プロデュース所属の声優さんのリクエストにお答えしてるんですが、2曲目は水島優さんのリクエストにお答えして、9月7日に発売されました新曲、35年ぶりの新曲ですね、星々に抱かれて。
若さに任せてがむしゃらに生きてきた、気づけば遠い日々が私を見つめる、誰かの声が優しいその手が、この腕をこの足を支えてくれた、目の前に広がる星々
聞いていただいたカーテンコールとこの星々に抱かれてというのが、うん、はい、仲間の山石さんっていう人が作ってくれたんだけど、
はい、
もうねこの曲聞くと9月7日にライブやったのね、うん、
はいはいはい、
この新曲発表も兼ねて45周年だったものだから歌手デビューの、
はい、
あの風景が目に浮かびますね。いや客席が
映像で見たんですけど本当かっこよかったです。ゆうさんもも
っと言っていいよ。
もうかっこよかったです惚れちゃうい
いよ嘘つけ
本当ですよ、
水嶋優で星々に抱かれてでした。さあここではまた皆さんからの今月のメッセージテーマですね、
はい、
ラーメンはあなたはカップ派ですか袋派ですかということでありますが、
はい、
いただいております。あきこさんです。私は大抵カップ麺派、しかし焼きそばだけは袋麺派。なんでかというのは以前にカップ麺の焼きそばがあまり好きじゃなかったからですね。袋麺の焼きそばは本当に美味しいしご飯のおかずにもなります。へえ。そんなカップ焼きそばが袋の焼きそばがおかずになるんですか。ってことは焼きそばを右に置いてご飯を左に置いて、うん、どっちも食べながらってことですか。
すごい。
あり得る
私はしないです。
だよね。
しないです。いやでも美味しいんでしょうね。食べてみたいです私。
いや実は、はい、スタッフに福島出身の方がいらっしゃるんですが、
はい
はい、あるんだって。
えというと
焼きそばを食べながらご飯も食べるし、
はい、
はい、おはぎをおかずにしてご飯を食べるんだって福島で。関西圏でよくほら、うん、お好み焼きをおかずに、
はいはい、
ご飯食べるって聞くじゃないですか。やっぱ面白いね。いろんなところで食文化違うんだね。で、カップ麺の焼きそばも美味しいと思うけどな。ペヤングとかさ、
はいはい、
どうしても食べたくなる時あるよな。
ありますあります。あのなんか特徴のソース、特徴あるソース、
特徴あるソース、
特徴あるソース、
うん、まあ、これ袋麺でも美味しい。焼きそばは僕はどちらも美味しくていただきますけどもね、うん、もうお一方ご紹介しましょうか。えみちゃんさんから。ラーメンの話題盛り上がってますね。カップ派袋派。いえいえ私は、ね、そのどちらでもなく冷凍食品タクです。セブンイレブンの冷凍のラーメンのどこしも良くてすごく美味しいんですよ。そうですね、セブンイレブン の、まあ、あの冷凍食品といいますか、あれ冷凍というか冷蔵食品ですよね。だいたい棚に置いてあるのはね。
でもありますよ、冷凍の醤油ラーメン、味噌ラーメンみたいなや
つ。あ、冷凍庫にね。
冷凍庫に置いてあります。私冷凍はあの小鍋で茹でちゃうので。
あ、そうなの。
あの最近だとスーパーとかに小鍋で茹でる用の冷凍ラーメン売ってますよ。
あ、それだったらもううまくいくかもしれないね、はい、
めちゃくちゃ美味しいです。
でもあれはやっぱ袋に入るんだよね。
あれ
袋ラーメンだよね。
いや第3種、第3種、
第3種だ勝手に分けるなあれ袋でしょ、カップじゃないじゃん少なくとも。
まあカップではないです ね、はい、あれ
だから袋ってことですね。袋で美味しいラーメン認めますね。ただねそれを言うとね、
はい、
本当にあのカップでね、はいはい、最近出たあのカップヌードルあれは美味しいね。前回も言いましたよね。
言いましたね。
特上でしたっけ。
特上カップヌードル
やるな
ということはゆうさんもカップ派に。
あれは認めますたくさんお便りいただきましてありがとうございました、
はい、
さあじゃあ最後のコーナーいきましょうかね。
はい、田中の今日は丸
々南山賞30秒で詳しくやる、はい、今日のテーマを。
今日のテーマはですねハロウィンです。
いつからこんなに日本、まあ、東京なのかな、まあ、日本だよね、
は
い
は
い、
日本ですね。
ハロウィンがこのトレンドになってんの。
もうやっぱお菓子戦略らしいですよ。
行ってみましょうか、
はい、
よーいスタート。
はい、みんな大好きハロウィン。今はねいろんな仮装をして友達と会ったりフェスティバルがあったりするんですけど、実は外出先でたくさんの人とお祭りムードを楽しむのはアメリカスタイルなんです。ハロウィン発祥の地と言われるアイルランドではハロウィンは家族で楽しむイベントとされていて、特別な料理を用意したり家族で仮装を楽しむっていうのがアイルランド流らしいですよ。なんでユウさんもあのワンちゃんと一緒に仮装を楽しんでハロウィンを楽しんでみるっていうのはいかがでしょうか。どうですか。
助けない
。
まあ 2,3 秒だからいいか、うん、そうなの。アイルランドで始まったの。
はい、そうです。あの古代ケルト人っていうあの2000年以上前にいたアイルランド系のヨーロッパ圏に居住してた民族から始まったらしいですよ。
がアメリカにも伝わって、ま、みんなあの、
はい、なんだっけ、なんとかなんとかってあのドア叩いて言うじゃないですか。
あ、トリックオアトリートです。なんとかなんとか
でお菓子もらうんでしょ。
そうですね。
あれはアメリカの文化なの。
アメリカの文化です、
ね、始まりはアメリカではなかったっていうのは今日は教えてもらったのかな。
はい、
はい、ということでお相手は僕水島優と
田中しおりでした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週金曜日の午後9時にお耳にかかりましょうね。